今回もこたつに入って収録しています。それでは始めましょう。第33回、それは涙で始まった。改めましてこんばんは、タカと言います。よろしくお願いします。毎晩本当に寒いですね。こたつがないともうやっていけない寒さになってきました。今回はですね、もちおさんとコロさんのコラボ企画、ゲーム的テーマトーク祭りのお題ですね、追加テーマのオープンワールド、このゲームについてお話ししたいと思います。オープンワールド、ちょっと苦手ジャンルだと思いますけど、まあ自分なりに頑張ってやってみたいと思います。今回は雑談はなしでサクサク始めたいと思います。それではよろしくお願いします。ここからが本編になります。今回はですね、もちおさんとコロさんのコラボ企画、ゲーム的テーマトーク祭りの追加テーマですね、オープンワールドについてお話ししたいと思います。オープンワールドですね、これは私はあまりやらないジャンルのゲームになりますけど、まあやらないと言いましても、まあ今現在やってるオープンワールドゲームっていうと、 Wii U のゼルダの伝説ですかね。ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド、これを再び始めました。 Twitter でもちょっとだけつぶやいたんですけど、始めてしまうともう我も忘れて10時間やってましたね。10時間ずーっと没頭してました。ここまで没頭するゲームっていうのはなんか久しぶりと言いますか、久々なんですよね。10時間、10時間もよく同じゲームやってたなーってちょっと自分でも驚いてます。たまにトイレに行ったり、あと水分補給をしに台所へ行ったり、立ち上がったのはそのくらいですかね。あとはひたすらゼルダやってました。本当にこのブレスオブザワイルドっていうこのゲームはすごい面白いですね。やればやるほど味が出てくると言いますか、新しい発見が生まれて飽きることがないですね、今のところ。でもその代わりなんかクリアできない祠があちこちにあります。この祠の謎は何が一体正解なんだろうってずっと悩んでますけど、なるべくネットで検索したり、そういう答えをすぐ見るようなことはしていません。それなのでもう何ヶ月もずっと同じ祠のことで悩んでいたりしますね。まあ何度もこのポッドキャストで話したと思うんですけど、水の中に3つのボールみたいなものが浮いていて、それをどうすればクリアなのか未だにわからないんですね。その祠、そこだけじゃないんですよね、クリアできない祠。いやー、 これ祠が全部でいくつあるのかっていう、それも分かっていません。まあ検索しちゃえばね、祠の数はこれだけありますよっていうのは簡単に調べられると思うんですけど、まあネットの力は借りずに自力でのんびりと楽しんでいけたらいいなって思います。まあそんなわけで、現在私がプレイしているオープンワールドのゲームっていうのは、この Wii U のゼルダの伝説ブレスオブザワイルドになります。あとはですね、オープンワールドの話と言いますと、オープンワールドっていうこの定義がよく分かってないんですけど、どうなんでしょう、ドリームキャストのシェンムーっていうのは、あれが発売された頃っていうのはオープンワールドっていう言葉さえなかったと思います。確か鈴木優のインタビューで、このゲームはジャンルはフリーになりますって言ってたと思うんですよね。またこれも勘違いだったらすいませんね。オープンワールドっていう言葉がなかったので、フリーって言ってたような気がしますね。そうですね、うん、じゃあオープンワールド、シェンムーはオープンワールドゲームっていうことで話を進めていきたいと思います。私はですね、ドリームキャストのシェンムー1と2買いまして、2は全くまだプレイ、オープニングすら見てない未プレイ状態なんですね。それでシェンムー1はシェンムーに出てくるゲームセンターに入り浸り状態になっています。ゲームセンターに入ってひたすらハングオンと、あとスペースハリアーを、ただその二つをやってる状態ですね。それなのでストーリーは全然進んでないですね。もう何ヶ月もドリームキャストは立ち上げてないんですけど、確かストーリーの進み具合はですね、なんだったかな、三刀ですね。三つの刀って書いて、三刀を探すみたいな、そんな状態だったと思います。三つの刃物なので、床屋さんと、あと板前、料理屋さんかな？とにかく包丁とかハサミとか刃物を使う職業の人、その人を三人、その三人と会いましょうっていう、会いましょうっていうか、その三人を探そうっていう、そういう状態になっていたと思います。それなのに、ゲームセンターに入って、ハングオンばっかりやってましたね。ハングオンとスペースハリアー。ハングオンのあの BGM が本当に好きなんですよね。哀愁漂う BGM なんですよね。あと、まだプレイはしてないんですけど、シェンムー2に出てくるゲームセンターでは、アフターバーナーと、あと、パワードリフトが遊べるみたいなことを、なんかどっかで読んだ記憶がありますね。ドリームキャストでアフターバーナーやってみたいですね。どんな移植具合なのか気になりますけど、まあね、完全移植っていうのはもうセガサターンで満足しているので、アフターバーナーに関してはまあ移植度合いが低くてもまあしょうがないですよね。おまけとしてアフターバーナーとパワードリフトが入っているっていうことなので、ここに完全移植を 求めてはいないです。でもこの、シェンムー2に入ってるって言われるアフターバーナーとパワードリフトをやってみたいですね。まだシェンムー1もクリアしてないのに、シェンムー2の話はちょっと気が早いですかね。確かプレステ4のシェンムー1と2、あれが、11月発売予定だったと思います。そろそろ発売なんですかね。私は、プレステ4は持ってないので、まあ、買うことはないんですけど。プレステ4もかなり値段下がってきましたね。でも私は、これやりたいっていうソフトは特にはないんですけど、もしかしたら、バーチャルコンソールみたいな、あんな感じのダウンロードソフトで、昔のアーケードゲームを、ダウンロード販売しているみたいな、アーケードアーカイブスっていう名前かな？ちょっとあれが、気になってますね。プレステ4で唯一遊びたいと言いますか、気になってるゲームっていうのは、そのアーケードアーカイブス。あれが気になってます。もしかしたら、ダブルドラゴンとか、私が大好きだった怒りですね。SNK の怒り。あの辺がもしかしたらラインナップにあるのかな？あんまりその辺、詳しく見てないんですけど、そうですね。昔のアーケードゲーム、そのまま、ベタ移植、ベタ移植、完全移植してあるなら、それ目当てでプレステ4を買っても、良さそうですね。ただ、現在はこのひどいネット環境なので、まあ、来年になりますね。あとはですね、オープンワールドといえば、プレステ3のスカイリムですね。スカイリムはですね、プレステ3版、私はちょっとだけやりました。でも、なんか、すぐやめてしまったんですよね。オープンワールドといえば、スカイリムっていう、なんかこのタイトルだけはすごい有名だったんですね。それで私は中古で安いのを見つけたので、買いました。で、プレイしたんですけど、なんか自分には合わないんですよね。こういうゲームといいますか。オープンワールドっていうのが合わないのかな。でもゼルダの伝説みたいなあれはめちゃくちゃハマってるんですけどね。あとはですね、私が持ってるソフトの中で、オープンワールドって言えるかどうかわからないですけど、あとはですね、プレステ3のドラゴンズドグマ、これはオープンワールドにはならないかな。どちらかと言いますと、スカイリムよりも、ドラゴンズドグマ、こっちの方が、プレイ時間長いですね。でも、この、ドラゴンズドグマの方も、途中で投げ出したままですね。あとは、なんだろうな、自分が持ってる、オープンワールドゲームっていうのは、なんか定義があやふやなので、なんか難しいですね。この Wii U のモンスターハンタートライ G、これはオープンワールドにはならないのかな。モンスターハンタートライ、これ断捨離する予定が、なぜか部屋に置き忘れてしまったんですよね。Wii U 版と Wii 版、どちらも、 結局家にあります。これ、うん、いずれやるかな。 Wii U の方が画面やっぱり綺麗ですね。 HD バージョンっていうぐらいなので、うん、Wii U の方が綺麗でした。でもね、このモンスターハンター、これ一番最初のクエストで生肉を取ってこいっていう、そういうクエストですね。あれで、まあ狩りに出まして、うん、どう見てもなんかおとなしそうな草食動物みたいな、そういったおとなしい、うん、恐竜みたいなやつを自分の剣でザクザク殺すっていう、そして生肉を、採取するっていう、なんかあれでちょっと引いてしまったんですね。別にこっちに自分の方に襲いかかってくるような生き物じゃない、普通にとことこ歩いてる草を食べてるような、そんな、なんだあれは、恐竜でいいのかな、それを、その生肉を取ってこいっていう、この最初のクエストが、なんか、引っかかったんですね。それで、このモンスターハンターっていうゲームは、なんか自分には、合わないなと思って、その一番最初のクエストで、もう、冷めてしまいました。世間でめちゃくちゃ流行ってるゲームなので、きっとものすごい面白いんだろうなと思って期待して、買ったんですけど、なんかね、あのおとなしい恐竜みたいなやつを、うん、剣で殺すっていうのは、うん、なんか引いてしまいました。あとはですね、プレステ3の、これは、オープンワールドのレースゲームって言えますかね。フューエルっていうレースゲーム。私はこのゲーム結構好きでやってました。これはギネスに、乗ってる、ギネスに乗るぐらい、めちゃくちゃ広いマップなんですよね。なんかそんなようなことをパッケージの後ろに書いてあったような気がしました。違うかな？ネットで読んだことかな？このフューエルっていうレースゲーム、ドライブゲームになるのかな。かなりこれマップ広いです。隅から隅まで走ったことはまだないんですけど、うん、めちゃくちゃ広いですね。車というかバギー、四輪バギーとか、あとバイクですね。私は主にバイク、うん、運転して遊んでました。他のプレイヤーと競うようなレース、そういう遊び方もできますけど、自分でここへ行きたいっていうピンを立てて、ずーっとそのバイクを運転してるっていう、そういう遊び方が私は好きでした。うん、このゲームはオープンワールドとは言えないかな。なんかちょっと、定義があやふやです。オープンワールドっていう定義は、まあ正直、はっきりわからないんですけど、自由度が高いゲームっていうその話ですと、プレステ1の天柱ですね。あのゲーム大好きでした。オープンワールドじゃないな。あれは、ああいうのは箱庭ゲームって、なんか当時言ってたような気がしましたね、今。でも、あの、天柱っていうゲームは、めちゃくちゃ、自由度が高くて、本当に面白かったですね、あのゲームは。屋根の上に登りまして、そして屋根伝いに、ずっと、母屋の方へ向かって行って、まあ、道に、町娘なんかがテクテク歩いてるんですね。その町娘に向かって屋根の上からしびれ団子を ポイって投げるんですね。そうすると、その町娘が地面に落ちた団子を拾って食べるっていう。それ、ああいう遊び方してましたね。バカゲー、ほとんどバカゲーですよね。道に落ちてる団子を食べて、まあ、痺れ団子なので、そしてその団子を食べた町娘が、ううって痺れ出すっていう、それを見て笑ってました。まあ、その痺れた町娘を、ね、手裏剣とかで殺すこともできるんですけど、まあ、あんまりしなかったかな。痺れた姿を見て笑ってましたね。道に落ちてる団子を食べるなよって言いながら笑ってました。本当に自由度が高い忍者ゲームでした。このプレステ1の初代天柱ですね。このゲームは、まあゲーム自体面白いんですけど、BGM、音楽がすごい好きなんですね、私は。アコースティックギターのあのステージが特に好きですね。忍者ゲームらしい BGM でした。すごいいい曲です。ものすごい賑やかなロック調の曲じゃなくて、エレキギターじゃなくてアコースティックギターっていう、これがなんかね、忍者にイメージにぴったりだと思います。天柱なんかやりたくなってきたな。確かですね、天柱はこの力丸のモーションキャプチャーは小小杉ですね。そしてその敵役の鬼影のモーションキャプチャーはケイン小杉ですね。小小杉の息子さんです。ケイン小杉がモーションキャプチャーをやったっていう、まあこれで有名ですよね。まあエンディングにもこの二人の親子の名前スタッフロールと一緒に出てきますけど、このゲームは本当に面白かったです。天柱2はなんかあんまり面白くなかったんですよね。あと天柱3、天柱4、あとは天柱くれないっていうのも確かありました。私は初代以外全部断捨離してしまったんですけど、やっぱり天柱は初代が一番面白かったですね。あと天柱忍び凱旋っていう、これも面白かったですね。ですね、海外で発売された天柱、それを日本で発売したっていうことなのかな？なんか言葉を英語にできたり、そういう変な遊び方できました。忍び装束を着てる忍者が英語を話すっていうのはすごい違和感を感じましたけど、まあ、それはそれでなんか面白かったですね。あれ、今ふと思ったんですけど、この音声を英語にした時に、犬の鳴き声、どうだったかなってちょっと今ふと思いました。あれ、犬の鳴き声は日本版と同じだったかな。なんか違うような同じのような。なんか違うんですよね、海外では。確か鶏の鳴き方がコケコッコーじゃなくて、海外だとクックドゥーダードゥーって言うんでしたっけ。なんか、そんなような感じで、犬の鳴き方もワンワンじゃなくて、海外バージョンにするとなんか変わったのかな？それがちょっと今気になりました。忍び凱旋は確か 断捨離してなかったと思うんで、ちょっと時間があったらやってみますか。音声を英語にして、そしてこの犬に向かってしびれ団子を食べさせてみましょう。確か天柱って任天堂 DS にも出てましたよね。まあ私はやったことないですけど、なんかタッチペンで何かやるみたいな、そんなようなゲームだったと思います。あれ売れたのかな？なんか、天柱の話が長くなってしまいましたね。それだけ、初代天柱は好きでした。天柱の、プロモーションビデオですね。あれで、人は死して名を残し、忍者は死して影すら残さず。この言葉がなんかかっこいいなーって今でも心に残ってます。かなり短いですけど、今回のオープンワールドのテーマについては以上になります。ありがとうございました。はい、エンディングです。エンディング曲はメガドライブ版ソーサリアンからビューティフルデイになります。第33回目の配信、いかがだったでしょうか。今回はですね、ちょっと自分的に苦手ジャンルオープンワールドについて、お話ししてみました。どうだったかな？ほとんど天柱の話しかしてないような、そんな気が しています。でも、この Wii U のゼルダですか。本当に面白いですね。買ってよかったなーって本当に思ってます。世間的にはこの Wii U っていうこのハードは負けハード扱いになると思いますけど、まあ自分にとってはこのゼルダの伝説がここまで、お気に入りになったので、まあ世間で負けハードだなんだかんだ言われてもまあ関係ないですね。本当にゼルダだけあれば Wii U はいいんじゃないでしょうか。本編でもちょっとだけ話しましたけど、現在このゼルダの伝説はですね、イーガ団でしたか？なんかその盗賊の軍団のアジトに潜入しまして、そして隠密行動で、その盗まれてしまった、なんだっけな、なんか、盗まれてしまった、兜じゃないな、なんか雷よけの防具みたいなものを隠密行動で取り返そうっていう、今そういうところに来ています。それがですね、すぐ見つかってしまって、まあ天柱じゃないですけど、いたぞって見つかって、仲間じゃんじゃん呼ばれてしまうんですね。そして結局は派手な戦闘シーンになっちゃうんですけど、その敵が強いんですね。長い剣で切られると、あれは即死なのかな？あの即死は避けられないのかな？とにかく、この、イーガ団で合ってるかな？なんか間違ってるような気がするけど、その敵のアジトに潜入して、そして、なんかこいつらはですね、剣バナナっていうバナナをポンって床に置くと、それに向かって気を抜いた歩き方で近寄ってくるので、その隙にズバッとなんか一撃で倒せるんですね。それなので、バナナを餌にしてどうにか隠密行動でその盗まれた防具を 取り返したいんですけど、どうしても途中で見つかってしまうんですね。いやー、昔は天柱で鍛えたこの指先なんですけど、もう衰えてきたのかな。隠密行動が全然できなくなってきました。まあ敵に見つかって大勢仲間出てきちゃったら、もう速攻でアジトから逃げちゃいますけど、もう勝ち目ないんで。うまくやれば倒せるのかな、これは。そんな感じで、毎晩ゼルダで遊んでます。まだまだまだまだあと何年も遊べそうですね。このポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサーブログの投稿フォーム、またはツイッターからハッシュタグそれは涙でとつぶやいていただけると大変励みになります。ま、最後にちょっと雑談しましょう。まあ地元のツタヤ行きまして、その時にプロジェクターが売ってたんですね。プロジェクターが7000円ぐらいで売ってました。ああいうのって一度も使ったことないのでわからないんですけど、あのプロジェクターにゲーム機をつないで、そこでゲームをやったらものすごい迫力になるんじゃないかなって勝手に思いました。そこでアマゾンでいろんなものを見てみまして、プロジェクターやっぱりまあ5000円6000円ぐらいから何万円もするものまでいっぱいアマゾンでありまして、あとそれを映すためのスクリーンなんかも売ってましたね。それなので、そのプロジェクターでまあ大画面100インチって書いてあったかな、100インチ画面でゲームをやったらこれは面白いんじゃないかなって今思っています。100インチの大画面でこの Wii U のゼルダの伝説とか、あとはですね、やっぱり私はセガっ子なのでセガサターンのスペースハリアーなんかを100インチのプロジェクターでやったらものすごい迫力満点なんじゃないかなって、勝手に思いまして、7000円ぐらいのプロジェクターならちょっと一回買ってみようかななんて考えています。でも液晶テレビとは違うので、解像度とかそういうのは、画質はやっぱり液晶テレビよりは劣ると思うんですけど、いやでも100インチっていうのはなんか経験がないんで、ちょっと体験してみたいんですよね。100インチでアフターバーナーとかやったら本当にトップガンの気分になれますよね。まあ最近は断捨離ばっかしているので部屋の中がかなり綺麗になりまして、今プロジェクターを買うことはないんですけど、年が明けて引っ越し祝いじゃないですけど、何か自分のために買おうと思います。このプロジェクターでゲームをやるっていうのは、これは第一候補ぐらいに挙げてます。いいな、やってみたいな。100インチでスーパーマリオとかやったら楽しそうですね。スーパーマリオじゃつまんないかな。スペランカーとかやったら友達と盛り上がりそうな、そんな気がしました。それでは次回配信まで、さよなら。